インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。本日はノア 12.2 横部のこと行きたいと思います。はい、行ってまいりました。ノアザベスト2023ということで、プロレスリングノア年内最後のビッグマッチとなります。でいいんだよね。はい、花道あるからね、特設花道が。はい、そんな横浜武道館大会でした。試合開始前というか興行開始前に関してはカードがちょっと弱いんじゃないかなんていう心配もありました。反面、去年も同じような感じで代々木第二のノアザベスト、ちょっとカード弱いなみたいな話もあったんですけど、蓋開けてみれば大盛り上がりだったし、メインの、ワグナー稲村の一戦は本当ノアの未来を期待させる、一戦だったので、感じさせる一戦だったので、やったら面白くなるんだろうなと思ってましたけど、とはいえ不安は隠せずという状況でありましたが、はい、終わってみてどうだったかというと、なんつったらいいの、大盛り上がり、そしてすごくドラマ性のあるですね、素晴らしい大会だったなというふうに思います。やはり力を入れてたタイトルマッチ、それからメインイベントが素晴らしかったなというところで、レビューしていきたいと思います。第1試合、藤村海レオナ、VS 大和田与田大使、ノアの若手にレオナが混ざって試合をするという試合でしたが、9分19秒、レオナが大和田優から足4の字固めで勝利をしました。改めてこの試合を見て思ったのは、ノアの若手陣、大和田優、小沢大志、そして藤村海、この3人の盤石ぶり、っていうのは本当素晴らしいなというふうに思ったし、この3人が、一番下の人たちで、この下からねもう1枚入ってこないとなかなかこの人たち上がっていけない部分あると思うんですけど、こと藤村海に関してはもうね準備万端だと思うんで、次のフェーズ入ってもいいと思うんですけどね。はい、なかなかその人的な面もあってね、そう簡単に上げるわけにはいかないっていうのも分かるんですけど、いやもったいねえなっていう感じです。彼らにとにかく試合経験と結果ともかくね、試合経験をいっぱい積ませる、てほしいなとつくづく思ったし、勝ったり負けたりそろそろ大和田と小沢でしだしてもいいのかなっていうか、大和田まだね半年しか経ってないですけどね、半年も経ってないかまだ、やっぱすごいっすね、ちょっとポテンシャル高いなって感じです。はい、その中レオナがねちょっとどうやってたのか気になりますけど、いつまで上がるんじゃい。第2試合、忍者マックアレハンドロエクストリームタイガー、VS スペルクレイジー、テリヤキアルファゾーは、10分32秒アレハンドロがテリヤキから、空階段、スカイツイスタープレスで勝利をしております。忍者マックアレハンドロは、年始の有明でのタッグタイトルが挑戦がジュニアタッグタイトルが挑戦が決まってるんで、ここでねブーストかけるというとこだったと思うんですけれども、そんな中で、新顔のテリヤキがですね少しずつ自分のできることをですねポテンシャルを見せつけてきつつあると、ノアジュニアの新たな登場人物に、なれそうな予感をビンビン漂わせてくれました。それからアルファゾー、ついこの前のマンデーマジックからですね、このアルファゾーとビニーマッサロ、それからタイタスアレクサンダー、この3名がですねマーベラス参戦のついでなんですか、ついでとか言っちゃいけないけどね、日本観光わかんない、なんかぬるっと参戦してます。ぬるっと参戦していいレベルの選手ではないんですが、やっぱりアルファゾータイタスアレクサンダー、ビニーマッサロもそうですけど、ウエストコーストプロレスリング、ウエストコーストプロっていうところからの参戦なので、そこにはねこの前ついこの前復帰したノアの愛され外人クリス・ヒーローがいますから、ちょっといろいろ期待したくなっちゃう流れではありますね。はい、そんなこんなで、したアルファゾーはヘビー級なんですけれども、背は低いながら体はムッチムチのバインバインでですね、はい、ジュニア相手にね いいとこ見せまくってましたが、最後はアレハンドロが締めたと。改めてこれ何度も言ってますけど、アレハンドロが、ノアジュニアのトップ戦線に絡んできても全く遜色なくなってきている。もともとポテンシャルの高い選手でしたが、ようやく花開いた感はあるので、もう一花咲かせちゃっていいのかななんていうふうに思いました。忍者マックは相変わらずの安定ぶりというところです。お次、第3試合、稲葉大輝、正木民也 VS スタリオン・ロジャース、ビニー・マッサロ。まあちょっと余った枠詰め込み的な感じはあるんですけれども、前回タッグタイトルを挑戦して敗れてしまった稲葉大輝、正木民也、決して勢いは失ってないという試合ぶりを見せてくれました。11分47秒韓国固めで北宮がロジャースから勝利しております。負けてしまったスタリオン・ロジャースなんですけど、なんかね、ちょっともう帰ってこないかもしれないような空気を醸し出しつつ、2年ぐらいですか、初来日というかどんぐらい経ったかちょっとすみません調べてないから覚えてないけど、はい、ずっとね下働きで頑張ってくれたんですけど、ちょっと上がり目を見ることなく、来なくなってしまうのはちょっと残念だな。なんかねすごいお別れ感のある、インスタントストーリーがめちゃめちゃ上がってたんでね、なんとかならんかな、はい。そしてビニー・マッサーロですよ、マンデーマジックの時ほどあのなんかツボを心得たというか、あのおじさんが気持ちよくなるところ抑えた動きは見せてもらえなかったんですけれど、はい、また脳のリングで見たいなと思わせてくれたので、はい、期待したいですね。キャラが立ってる素晴らしかったです。第4試合、早田瑛太 VS 小峠敦史、ひろきは8分16秒、またもやですよ、寝っ転がった相手の顔面ドロップキックで瑛太が小峠から勝利しました。前回と比較して、前回というかマンデーマジックじゃねえや、 11.24 後楽園の時と比較すると、まあ小峠弘樹っていうね、あのノアジュニアのトップチームの一つですから、それなりに試合はしてたんですけれども、あの一気にですね試合のこうペースというか動きのギアをグッと上げて、バチーンとすごい一発が決まって、それでフォール奪ってしまうというところ、なんかね早田瑛太がちょっとノアジュニアの中でもかなり突き抜けてますよみたいな感が感じることができました。いやとはいえ小峠弘樹こんなあっさり負けさすのっていうのもねちょっと残念ではありますけどね。難しいね、いろいろあちらを立てればこちらは立たずか、めちゃめちゃいろいろ感じてしまいますが、瑛太剛は相変わらずといったところでしょうか。でそんな瑛太は 1.2 有明で、ダガとの G1 ジュニアのタイトルマッチ決まってるんですが、そのチャンピオンであるダガ、怪我をしてお休みですというアナウンスがありました。確かに 11.24 後楽園、近藤との試合で終盤ちょっと動きが急に悪くなって、ご自身のフィニッシュであるディアブロウィングスもあの不完全、決めが甘いというような感じでした。試合終わった後もかなり痛そうにビッグを引いて引き上げていく姿を見てたので、いやこれなと思ってたんですけども急に入場テーマが鳴りまして、この試合あとね、もうこれ見よがしのですね杖をついて入場してくるわけです。なんか見たことあるなっつって、石森櫛田のやつもうピンときましたよ、これ嘘だわっていう締めっぽいですね、マイクとともに、ちょっとタイトルマッチできないから、エイタお前に譲るよみたいな感じでベルトを渡して、エイタが戸惑っているところを後ろから、お持ちになった杖でぶん殴るフルボッコ、解説席に座ってた小川はですね、パートナーの早田をですね邪魔しないように、撤去する、完璧な興奮ビプレイ解説席からのアシストを受けてですね、ダガは、ライオン、俺はライオンだ、ライオンキングだっつって、そしてここはキングダムだっつって、俺のキングダムだっつってね、はい、あのマウント、まさにマウントを取って、はい、1.2有明、だが超悪い、エータ頑張れっていうムードをね高めてきました。実力者同士、ドラゲーからね因縁というか関係性がある2人なので、はい、あの気合入れてすげえ試合してくれることを期待したいと思います。お次、第5試合、違法でドクトロワグナージュニア、清宮海斗、大岩良平 VS、サクソンハクスリー、ティモシーサッチャー、谷口周平、 いやこの試合結構長かったですね。17分2秒ワグナーが、谷口から、ワグナードライバーで勝利をしました。まず、ワグナー清宮大岩組はワグナーのテーマに入場するのねと、まあ、特に意義ありませんが清宮入場テーマ聞きたかっちゃ聞きたかったじゃ聞きたかったですけれども、まあ、ワグナーもねこの一戦、まあ、年末ですから、終えて、まあ、しばらく日本を離れるということもあるようですから、最後はねワグナーに花を持たせるような感じでした。対戦相手のレアルは本当にねここに来ていろいろ板についてきた感があるので、鈴木秀樹不在でもチームとしてしっかり機能していると、谷口がコメディリリーフになったりする場面もことが多いんですが、この試合は逆にそんなことなくて谷口が爆発することですね試合の熱量が上がってくるという形、本当ね第5のもうまさにミッドガードの、6人タッグスターを、ちょっと抑え気味にして、やった6人タッグではあるんですが、いやめちゃめちゃ面白かったですね、うん、谷口がいつもはあの相手を寝かしたとこに敵味方構わずボディスラムで投げつけるっていうムーブがあるんですけど、これこの日はですね谷口がなんと全員投げ切るっていう全員かよって話なんですけどね、もうこれだけで違いがわかるじゃないですか。谷口ちょっと今日は違うで、ね、クシデスラリアットの意見もすごかったし、いいとこ見せまくってて、でもそこを最後ねワグナーがもう全然タッチできなくて、大井が捕まる、清宮捕まる、ワグナー出られないみたいな状態で最後出てきたところからはもう大爆発でやってくれたんで、いやワグナーまた帰ってきてね、はい待ってるよということで、ワグナー、ちょっとしばしのお別れということで最後はピンを取って、帰っていきましたと。さレアルいいっすね。そして第6試合、GH、あで、ね、ここでね、なんかキヨピのなんかこの後のお話、なんか展開あんのかなと思ったけど、なんもなかったです。どうすんだろうね、1点にあるやけ。第6試合、GH ナショナル選手権、チャンピオン、ジャック・モリス、VS チャレンジャー、大原はじめ、ジャック・モリスが1点にあるやけを前に、いまだ2本のベルトを持っていて、るということで、大原はじめの勝利の機運は、普通に試合をするよりも少し高めの状態で臨みました。当然、劣勢、条件的に劣勢、ジュニアヘビーとして劣勢の大原はじめが、ヘビーのジャック・モリスに挑戦するという構図なので、大原はじめ頑張れと、会場の8割方大原はじめ応援ムードで、いたのかななんていうふうに思います。大原はじめは、得意のジャベを駆使して、ヘビーとの体格差を乗り越えてなんとかですね追い詰めるんですが、最後の最後はですね、はい、押し切られちゃいまして、13分58秒タイガードライバーでジャック・モリスが勝利しました。大原はじめがこの日会場にもたらした大原はじめ頑張れ勝てっていうモメンタムは、決してただのハンガンビーキではなく、あの大原はじめが積み上げてきたものの集大成が出たんだと思います。場を与えればきっちり仕事をするということに関しては大原はじめはあのノアの中でもかなり屈指の存在だと思いますんで、変なですね、なんかねつまんないことで縛らないで、こういう実力のある選手にしっかりと活躍の場を与えて、そして報われる位置にですね置いてほしいとつくづく思うわけです。試合の結果に対して報われてほしいとか報われてないとかっていう表現をあのことさらこの昨今のこういろいろ透けて見えるプロレス界でねファン側も使うことありますけど、あの俺もあんまりね気軽には使いたくないんですが、大原はじめに関しては本当モースト報われてほしいレスラーインジャパン2023って感じですからね、本当に日の目浴びてほしいです。はい、負けてしまいましたけれども、大原はじめ、決して価値は落とさず、それからジャック・モリスをねしっかり追い詰めたということで、はい、今後につながる負けかなと思います。頼むよ、ちょっと期待してるからね。大原はじめに言ってんですよ、あの試合あれしてる人に言ってます はい、でジャック・モリスナショナル防衛ということで、いまだナショナル、それから GHC タッグの2冠チャンピオンとなっております。ここもどうするんでしょうね。ね、マジで一点にやりやけ、結構浮いてる人も多いですから、これちょっと後ほど触れますけど。でね、この試合、じゃあジャグ盛り勝ったってことは、じゃあ誰か来んのかな、 V 流れるかなと思った、これも流れずというとこでした。流れんのかい。はい、でここでこの辺じゃなかったっけ、あれイブタン出てきたのどの辺わかんなくなっちゃった。ナショナルと第5とナショナルの間、あ、もうほんと全然わかんないよ、すいませんえ、どこよ、あ、違いますね、はい、次でした。はい、セミファイナル第7試合、GLG VS ノア正規軍ということで、ジェイク・リー、アンストニー・グリーン、傭兵忠助 LJ クリアリー VS 丸藤直道、杉浦隆、塩崎浩、近藤修司、宮脇ずんた、12タッグです。この試合は22分40秒傭兵がずんたからドロップキックで、勝利をしました。GHC ヘビー落としてからノーテーマのジェイク・リーなんですが、ノアの、丸藤と主に各シリーズで絡みながらですね、存在感を見せているという状況です。 GLG あのノアでは今ちょっと珍しいですね、完全メンバー固定型のユニットになってますから、この人たちにしっかり場を与えるというところでは、あのこの10人タッグ、10人タッグではあるんですけど、しっかり機能をしてたのかななんて、やっぱね揃い踏みすることで生まれるあの連帯感的なものもね大事ですから、年がら年中ねこれやってたらちょっと勘弁してよって思いますけど、こういうビッグマッチの後ろの方の試合でがっちり試合内容を盛り込んでくれた上での12タッグだったらいくらでもウェルカムですね。あのね、最後あのピンティーカピンイタは傭兵ズンタとなりましたけれども、試合の出てた時間22分の間にね、12タッグで22分ですよ、それは分厚くもなるんですけど、出てた時間多分タイム測ったらね結構ジェイクと丸藤でやってた時間長いんじゃないかな、ジェイクと丸藤じゃない、ごめんなさい、ジェイクでやってた時間長いんじゃないかなと思います。あのこういう、10人タッグだとどうしても偉い人、格の高い人っていうのはね、抑えた中で見せがちみたいなところありますけど、そうじゃない、そうなるとどうなるか、ありがたい嬉しい面白い、よくやってくれましたということで、そんな感じで、ズンタは相変わらずちょっと壁を突き抜けきらない、近藤にね、ギブアップしそうなところもあのアシストしてもらわず応援を横でしてもらうだけとかっていうムーブもありましたが、はい、あとなんかあったかな、まあ各選手余すとこなく魅力が出てたのですごいいい試合でした。 LJ クリアリーですらね魅力出てましたからねって、大事なこと言うの忘れてた、この試合ですね、試合開始前に忠助が、マイクを握りまして、近藤修司はあります、近藤修司ノア所属でもないくせにノア面して偉そうにしてんじゃねえよって、でなんかあれか、背中見せるっつったのにお前この前タイトルマッチで負けたじゃねえかって言って文句言ったところにあのブチ切れて近藤修司にですねひとしきりボコられるって、あの試合開始早々にキングコングラリアットを決められ、まさかの5秒で負けそうになるっていうですね一部界隈、逆の沸き立ちする瞬間があったんですけども、なんとか逃れつつ、ね、さっきあの各選手持ち味出てたって言ったんですけど、忠助はここと、あとは試合中はほとんどですね場外に寝っ転がってました、ダメージが深くて、でも出てきた時にね大爆発したからね、そんな忠助でも魅力が大爆発したと、12タッグで。こういう見せ方は、クオリティの上げ方、ユニタッグでも、満足度を高めるやり方っていうのはノアはなんかねちょっと何かを見つけた感あるんで、このまま続けてほしいですね。あのノアの興行行って満足度高い理由はこれです。あのどうでもいい、 カードが意外と面白い。どうでもいいって言っちゃいけないですけど、はい、これに尽きるかな。はい、そんな感じです。そんな魅力が詰まった、面白い12択でした。セミにふさわしい試合だったと思います。でその試合終わった後に出てきました、イブシコータ。試合会場でいきなり VTR が流れて、VTR の中にイブシコータの姿が出た瞬間に、うわーイブシついに来たわーと思って、うわーって思ったんですけど、意外とですね周りのお客さんがスーン、入場テーマが聞き覚えのないテーマだったからなのか、それとも単純にノアのお客さんたちがイブシに何の期待もしていないというのが明らかなのか、これはちょっと計りかねますが、いやあのなんだろう、 VTR 流れてね本人が出てきた時にドカーンってなんないっていうのはちょっと誤算だったんじゃないのかなと。でね、何しに来たんだろうと思ったらリングサイドで丸藤ってね、うわやっぱそういうところは丸藤なんかと思ったんですよ。まあね、なんかやるやるっつってやれなかったみたいな流れもあるみたいなんですけど、10年越しの、いやとはいえね結構時間経っちゃいましたからね、天才と呼ばれた2人が、ついにシングルマッチで相まみえると、気持ち時すでに遅し感もあるんですけれども、とはいえ今年の丸藤ですね、ここ一番で試合がっちりやってくる、仕上げてくるというところに関しては天下一品だったので、イブシとの試合もしっかりやってくると思いますよ。イブシのコンディションの方が若干心配です。まだまだ時間あるからしっかり仕上げて上がってきていただきましょう。でね、この試合がなんとということもあるんですが、メインイベントの話をしてからその話をしましょう。第8試合スペシャルタッグマッチ、メインイベントです。剣王新崎人生 VS 曽谷学藤浪辰巳。曽谷の剣王の GH ヘビーへの挑戦が決まったその日の夜に発表されたこのカード、仕事が早いなって言っときましょうかね。はい、ね、初見のインパクトなかなかすごいもんがありましたよね。曽谷と藤波確かに関係あるけどてんてんてん、剣王新崎人生綺麗な指定関係では出来上がってるから、これは楽しみだな。曽谷の方大丈夫かなっていう心配でしたが、そこをしっかりと補完してくる煽り部位がありました。この煽り部位が非常に秀逸で、師と、弟子の描きがすごく分かりやすかったです。一元さんが来てもこの試合にスッと入り込めるような煽り部位だったのは間違いなくて、新崎人生剣王との師弟関係、ね、信頼関係に基づいた、強固な、師弟タッグ、そして、不義理でこうちょっとね不安定さもある、なんつったっけ、後悔となんとかみたいなねこと言われてましたけど、はい、どこかこう危うさというかが残る、信頼関係があるとは言い切れないけど、もう大きな心で包まれている藤波、ね、大きな心で包まれている指定タッグ、曽谷藤波組という対戦でした。藤波がねやっぱりまあ70ですよ、本当にあの動きはねやっぱり往年の動き通りには当然いかないんですけど、ただなんだろう、あのできる限りのことをしっかりやってるというか、ね、70で現役のプロレスラーが2パッドしてないっていうのもね衝撃ですけどあの体つき、特に足、太もも、ふくらはぎが嘘をついてなかったので、しっかりとトレーニングしてる足をしてました。どこぞのですね、あの一線をちょっと退いたベテラン大物レスラー、誰とは言わないですけど、の足と比べても遜色ないというか、むしろ上回ってるんじゃないかぐらいね、がっちりした足をしてます。本当にね、体は嘘をつかない、練習は嘘をつかないっていうのを藤浪辰巳を見るとつくづく感じました。そんな心強い藤浪をですね背に、曽谷はまあとはいえ、その藤浪そんな出張らせるわけにいかないから、結構獅子奮迅の活躍をしてたかなという感じです。片や新崎人生は、直近でね、道のくプロレスでもゴリゴリやれてるところ、見せちゃったりしてますから、なんなら一番すげえんじゃねえのっていうぐらい動けてましたね。はい、ロープもねスッと飛び乗っちゃうし、スワンダイブもサクッと決めちゃうし、この人もう衰え知らずだなってところありますね。そんな師匠をですね、 のバックアップを受けて剣王は思いっきりねソヤとガンガンやり合うと。で剣王とソヤの、GHE の前哨戦というところにしっかりとこう師弟との絆的なものを描き込んできたノアに一社ですね、ようできたお話プロレスというかでした。面白かった。あの本当ストーリー性があるし、藤波のもとを不義理というか、一応不義理っていう言葉を使ったのでそのまま使わせてもらいますけど、不義理で、藤波のもとを離れたソヤ、だけど許してあげてる藤波みたいな構造がねしっかり試合の中にもあって、頼り切っていいのかどうか不安なソヤが最後は藤波の力を借りて、藤波の技でね勝つという試合展開、これは素晴らしかったと思います。ボーナス的にね、あの剣王と、新崎人生の拝みあたりの共演なんかもあったりしたんですけど、ここでもね新崎人生の拝みあたりスピードが速くて剣王にあっという間に追いついてしまう、一体何点採点が下ったのか分かんないですけども、そんな試合は26分18秒、ドラゴンスリーパーで曽山学が剣王から勝利しました。これぞ伝承と言えるような展開、はい、いきなり曽谷がドラゴンスリーパーを使ったんですけども、藤波が横にいて藤波がよし行けって言ってくれて、そして、それをカットされないようにですね横で新崎人生をコブラでつなぎ止めておく、そして GH で戦う剣王から直接タップを奪う。剣王のタップ可愛かったですね。ドラスリで両手でタップするってちょっと面白かったですけどね可愛かったなあれはい、まあそんな展開でですね、もう剣王が負けちゃったんですけど、あのというかそれが勝ったのがですね素晴らしくよく描かれていて、剣王はそれから直接前哨戦で勝利を奪っていたんですけど、ソヤは剣王から直接勝利を奪えてなかったんですね。あの剣王のタッグパートナーからポールを奪う前哨戦はあったんですけど、ついにですよね、こうやって直接タップを本人から奪ったっていうのはでかいですね、結構何あぶしというかコテコテ感はあったんですけれども、そのコテコテをですね全力で見せてくれた曽山学、藤波辰巳組、やっぱりですねもう素晴らしかったです。このタッグマッチに対して一抹の不安を抱いたのは間違いないんですけれども、そんな自分をちょっと叱ってあげたい、そのぐらいよくできた素晴らしいタッグマッチだったと思います。ちょっとこれはツイートしたんですけど、スターレーティングとかねそういうなんかこう数字的なものじゃ測れない、人と人とのつながりをしっかり重視した試合というかいうのがしっかり描かれてたんで、ね、本当面白かったです。はい、この試合によって一点に有明の、剣王ソヤっていう試合に関してもさらにですねプラス要素が増したんで楽しみになったことは間違いありません。はい、つくづく剣王ソヤのこうというビッグマッチのメインイベントの味付けを落とさずにですね、はい、素晴らしい超大作を描いていただきました。面白かったです。はい、でね、おっしゃ剣王ソヤ高まったと思ったらですよ、その日の夜にもう特能ではひとしきりぼやきましたけど丸藤いぼし、メインイベントっつって発表されました。デスティニー2024、デスティニーじゃねえよって本当ね、さすがに去年の中村武太に関しては、納得のメインイベントでしたよ。 GH ヘビーがセミに追いやられてしまうのもやむなし、それじゃいけない気もするけど、でも武太中村 には譲るだろう、で丸藤いぶしにも譲っちゃうんだっていうね。いや丸藤いぶしがメインになる理由なんか言われなくたって重々分かってんですよ。だけど自前でここまで高めてきて、しかもね、あの直近のビッグマッチでさらにもう一段この剣王宗谷っていう試合のレベルを上げることができたのに、これをメインで送り出さないプロレスリングのはあえて言おう、何やっとんじゃいと、はい、まあ、これからねきっと剣王が絶対黙ってないですから、 何がしかの論争が起きたりとかしてくると思います。そこにとらわれすぎないでほしいなという思う反面、できることなら、ダブルメインイベントという形でもいいから、なんつうかな、丸藤いぶしっていうカードから一個引っぺがしてほしいし、なんならダブルメインイベント1丸藤いぶし2剣をそやっていうふうにこぎつけてほしいなと思います。まあどう転んだって結果は3つですから、このまま丸藤いぶしがメインイベントとして、有明で試合をする、セミファイナルは剣をそや、これが選択肢1。選択肢2、ダブルメインイベントっていう故障になってなんとか GHC の、面目を保つ、でも試合順は、丸藤節が最後で、剣王宗谷が2番手というかセミファイナル順番的にはね、そして3つ目はこの順番が逆転すると、ダブルメインイベントで、丸藤節というカードのプレミア性を保ちつつセミファイナルに追いやる、それが本当あるべき姿だと正直思いますけど、ね、そして自信を持って剣王宗谷を送り出してほしいんですけども、ね、どうなりますか、はい、これからまだまだきっと1点2点2点3点波乱はあると思いますので、国斎藤的なスタンスは何がどうあっても剣王宗谷を今年は押してほしいなと思うので、はい、バックアップしていきます。そんな感じということで、12.2 の横部だったんですけれども、戦前の期待予想を大きく上回る形で興行がフィニッシュしました。監修は少ないながらもいいものは本当提供してもらってるんで、引き続きノアねがっちり応援していきたいと思います。まあ今回起きたね、騒動、丸藤いぶし騒動って言えばいいのかなに関しても、とにかくですね、お客さんがより多く集まるポジティブなバイブにしてもらって、ここでですねノアオタはちょっと俺踏ん張んなきゃいけないと思いますね。剣王宗谷のがメインの方がいいって思う人と、別にしょうがないセミでもって思う人それぞれいると思うんですが、外野から、自分たちよりもちょっとノアからノアを遠巻きで見てる人たちが、文句を言おうが称賛しようが、まあ賛否両論いろいろあると思うんですけど、全部飲み込むぐらいの奴隷を持って受け入れていかないと、嫌なら見るなとか言っちゃダメだと思います。もう見ないから、もう見ねえわってへそ曲げたやつはんなこと言わねえで見ろって首根っこ捕まえるべきだと思うし、ね、そうしないと、お客さん増えないから、そこまで飲み込んでいかないと団体もなんならファンもって俺はちょっと今回思いましたね。1年間、がっちりノア見てきて面白い試合いっぱいやってくれて、真に至る団体だと思ってますけど、客が少ない、感染環境的にはねすごくいいんですけど、でもね団体の存続とかいろいろ考えたらそれじゃダメなのは重々分かってますから、頑張ってほしいと思います。はい、そんな感じです。さて、じゃあちょっとですねお便りの方いくつか、紹介しておきたいと思います。純不動です。いつもインターネットでお世話になっております。少し前に実現した中島宮原、この後実現しそうな塩崎小島、北宮石井、どれもバックステージから試合をしたいって発言からの実現だとなんかもったいなくないですか。現時点で清宮ゲイブはシングルどこでやるんだろうって期待感を作っているのを見ると、ノアと新日の物語を作ろうとする意識の差を感じてしまいます。年内興行まだ残っているので、そこである程度流れを作って期待感を上げてほしいです。そう思うと個人的にはまんまじ的なブッキングや、物語は本線に組み込むべきだと思っているんですが、国さんはどう思いますか。完全に独立ブランドとして距離を保っていた方が良いですかね、と、いうことです。はい、まんまじ現時点でも面白いので、そのまま続けてもらえればとは思うんですが、いろいろね大きな流れで見た時はまんまじはもうちょい本編から離れてもいいなと思うし、おっしゃる通りですね、まんまじ的なブッキングとか、それからお話を、リング上で動かすっていうことは持ってやるべきだと思います。これはノアに限らずですが、バックステージであんまり話がいっぱい動くっていうのは ちょっと古いよねもうね。そこまでお客さん見せてなんぼだと思います。10個あるバックステージで今決まってる試合のうち、7、8ぐらいは表で決まるように仕向けてほしいですね。バックステージからの発信とかで決まる試合があっても別に構わないと思ってますよ。全部が全部リングの上で試合決めろって。そうするとね、あの肝心の試合の時間どうしても食っちゃうんで、マイクばっかだとね、 WWE それこそ WWE みたいになっちゃうんで、毎週やってりゃいいですけどWWE みたいに、そうはでもないですから、簡潔に端的にマイクを握るのはメインイベンターだけとかね、そういう変なこう自分たちで作った縛りとかっていうのは気にしないでですね、どんどん動かしてほしいなと思います。客の目の前で動かしてなんぼだと思いますよ、はい。特にね、今回今挙げていただいた本編でちょっとあえて言わなかったんですけど、バックステで塩崎がこの間まんまじで個人に負けたことに対して納得いってない、 SNS でも発信して言っておりますよ。リングの上で言ってくれ。そして北見石、北見が石井のこと気になってるからということで石井を逆指名しました。石井にだいぶね嫌なこと言われると思いますけど、それでもですねブルブル言わせながら向かっていってほしいなと思います。石井相手だから面白い試合になるのは間違いないみたいなところありますけど、逆にそういうシチュエーションだから北見の進化が本当に問われる試合になると思うので、こういう面白そうな試合はね表で決めてくれよって思います。同感です。はい、ありがとうございます。お次、クインさんこんにちは。全日最強タッグリーグ面白いですね。質問です。この前置きからの上村優が帰国以来熱い試合を一つも残せてない理由はどんなことが考えられますか。彼が爆発するのを待っています。同じく、海外遠征前のヤングライオンで本当にね、この人こそ新日本プロレスのエースになるべき人材だと思わされました、戦いぶりで。そんな上村帰ってきたんですけれども、やっぱどうしてもねキャラクター性というかテイストに合わないチームに入れられてしまってるがゆえに、なんかもやってる感があるというか、もやってるからそこに入れられたのか、どっちか順番わかんないですけど、そうじゃない上村ってもっとそうじゃなくできるよねって思っちゃわされてるんで、俺も待ってます。理由わかんない。まあなんかね、信じ帰ってくる帰ってこないみたいなところもありましたが、そういうのまだ引きずってんじゃないの知らんけど、はい。ありがとうございます。最後急にジャケになる。お次、いつも楽しい配信をしてくださりありがとうございます。とんでもありません。いきなりですが、クニさん、こんなにも器用でいろいろできるレスラーだったんですが、 AG のことぜひお願いします。やりたいですね。なんならゲストに呼んでいただきたいです。無理だよクニさんなら可能な気がするのですが、いかがでしょうって言って、いや本人がその気になってくれてね、通訳がいたらできなくもないですけど、やりたいね、レスラーね、インタビューねはい、まあ AG のことやりますよ、いずれ。なんかそんな時が来そうな気がする。ジャクモリのことと同じくね、あのどっかの流れに組み込むかもしれないですけど、はい、ちょっとこの前のタイトルマッチも新たな道目も見せられたんで、本当期待値高いレスラーです。お楽しみに。ありがとうございます。次、クニさんこんにちは。なんかいろいろストーリーがガンガン進んでみんな忘れ気味な天草選手ですが、そろそろ復帰とかあるんですかねと。 1.2 アリタリにしれっと名前を変えてヒロム選手となんかやるとか名前変えなくていいじゃん夢見るのを置いといて、実際のとこ復帰は春以降くらいですかねと。そうですね、結構かかんじゃないですか、はい、風の噂ではねもうリハビリしてるなんていうのも聞いてますけど、はい、いや、あの焦らず、大怪我ですから待ちたいと思います。ありがとうございます。どうもお世話になっております。ところで、何かあったんですか、私気になります。はい、ありました、以上、おしまい、ありがとうございますここで聞くな次、いつもインターネットお世話になってます。ウィル・オスプレイ選手の AEW との契約が発表されましたねと。新日本参戦も可能のようで、少し前から離脱は噂されていたものの衝撃は大きいです。個人としてはもちろんユナイテッドエンパイアリーダーが抜けるという影響もありますでしょうか。あるね絶対。近年だとバレットクローバーを除くと、主だった ったのだと、リーダー格のリーダーズとなるとケオスの中村俊輔選手まで遡りますかねと。そうですね、バレットを除く意味が分かんないですけどあ、ね、後継者がいるって意味かな。でもケオスだって言ったじゃん。逆にユナイテッドエンパイアどうするんだろうね。本当そこは気になりますね。いやでも本当大きな人材が抜けますけど、なんだろう、ある意味しょうがない感というかはありますよね。当然惜しいですし、1ヶ月でも長く、1シリーズでも多くですね、新日本プロレスにいてもらいたいレスラーですけど、まあ次のステージに行く時なんじゃないですか。しっくりきてますよね、はい、頑張ってほしいです。いやーで本当にユナイテッドエンパイアどうするか、ここも注目です。はい、最後、いつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。あまり話題になっていませんが、安角の YouTube チャンネル安角通信で長州の支援日対談会見の録音テープをそのまま流している動画をご存知でしょうかって。知らない。有名なアントニオ猪木の感謝の気持ちは一切ないと発言をした会見の動画です。事実と異なる情報が蔓延し、死人に口なし状態のプロレス界を改善するために安角はこれから録音テープをいろいろ投稿するみたいです。やべえな。ある意味中島克彦にも関係する話なので、ヤング全日ファンの人にはおすすめの動画ですということでですね、リンクを貼っていただいております。こちらこのクエリの回答ポストをねからね、ぜひ辿っていただければと思います。よろしくお願いしますね。面白い、そんなやってたんだね、知らなかった。すごいですね、そこにアンテナ貼ってるのすごい。はい、ご紹介ありがとうございます。ちょっとチェックしてみたいと思います。はい、ということで、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。直近迫っているのは全日本の世界最強タッグです。優勝チームはだいぶ絞れてきています。大森北斗なのか、サイブラなのか、それとも、ようやくコンビネーションプレーが板についてきた、コンビネーションプレー仲間あれしなくなった諏訪間鈴木でいけなのか、はたまた一歩後ろから迫ってきているビジネスタッグ、宮原健と青木馬が優勝できるのか、ここは注目だと思います。はい、現地観戦行く予定です。ということで、はい、全日も楽しみ、その辺はガガガさんチャンネルと、競歩ゲの方でチェックしてみてください。はい、全日系プロレスポッドキャスターはね、お二人頑張ってますから、そっち聞いてちょうだいということで、丸投げして今日は終わりにしたいと思います。クイーンサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです。意見かそういうご質問などありましたら、クエリもしくはハッシュタグプゴトで、ポストしてください。それから毎週土曜10時ぐらいからですね、毒のプゴと、より濃いのツコの話しております。もしよろしかったら遊びに来てくださいということで、今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。